ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ、時刻はお昼の1時を回りました。どうもこんにちは、サンドウィッチマン伊達みきおです。
富澤たけしです。
サンドウィッチマンザラジオショーサタデー失礼しました
いらねえだ
ろ本日も日本放送キーステーションに宮城県の TBC ラジオ、石川県 MRO ラジオ、京都府滋賀県 KBS 京都ラジオ、福岡県 RKB ラジオ、長崎県佐賀県 NBC ラジオの、今日は6局ネットで生放送でお送りしてまいります。さあ、今日から、KBS 京都ラジオさんが新たに聞けるようになりました、うん、
ありがとうございます。
聞いてますか、京都の皆さん。どうも
おいでやす。
はんなりとはんなりとお聞きくださいね。
なんでしょうね、はんなりってね。
はんなりって安田美沙子ちゃんがよく言うじゃない。
意味がよくわからない。
美沙子ちゃんがはんなり、
はんなり、
はんなりって
どういうことですか。
わかんないけど京都っぽいよね。
まろやかみたいなこと
です。おいでやす。おだ
おいでやす。おだとは言わないでしょはんなり。
京都いいです。嬉しいですね。
華やかとか、
華やか、はんなりと、うん、だからこうしっとりしてる、なんていうかね、京都ではんなりってどういう意味なんでしょうか。なんか上品っていうかね、
おしとやか、
うん、なんかそんな、
それでいて派手さもあるみたいな。
そうそうそうそう、
はんなりと、
華やかであり、
はんなりと聞いてくださいってあっても
多分あってはいないと思います。
ってないでしょう。
ちなみに京都ではですね、このラジオショーの前には、うん、森脇さん、森脇健児さんの、サタデースタジアムという番組が放送されている。
おー、はんなりですね。
いやいや、そこは真逆じゃないですか。
違うんですか。
森脇さん今日感謝祭でしょ、 TBS の。
あ、走るのかな。
走るでしょ。だから多分飛び出しで、
飛び出し、
飛び出しで小玉に乗ってると思いますよ。
小玉なんだ。
上京するときは必ず小玉に乗るんでね。
なんで小玉なんです
か。はやぶさじゃないや、のぞみとかだとあっという間に着くじゃない、2時間半で、うん、まあ、京都だから
2時間半、
2時間弱ぐらいですかね、はい、そのスピードだと、うん、追いつかないらしいんですよ。
何が
東京に行くまでにこう気合い入れるから、
気持ち作るの、
気持ちを作るためにスピードでね、で小玉でじっくり行くね、じっくり少しずつこう気合い入れていくね。
今じゃあ向かって、
今もう飛び出して、多分 KBS 飛び出して、
気持ち作って、
気持ちを作りながら今夜のねオールスター感謝祭走りますから。多分
いつもね走る時僕らはね森脇さんにかけてました、
かけてましたね、感謝祭出てる時はね。
僕らが出てった時は優勝してないですね。
してない。僕らがやめたっていうか行かなくなってから森脇さん優勝して ね
残念でした
けど。今僕ら土曜日博士ちゃんが裏があるんでね、はい、出ませんけど、
はい、
うん、
森脇さんのラジオやってる、
森脇さんも飛び出してるでしょうね、うん、今日は KBS 京都ラジオさんから素晴らしいお花をいただいております。
綺麗、ね、してますよ。
料亭とかのね入り口にあるお花ですね、うん、これ綺麗なお花です。やっぱ京都らしいっていうかね。
高いでしょうね。
高いですね。これは嬉しいです。トーク放送の時はこういうお花なかったですありました。ありましたね。すみません。ありました、ありました。
ここまでのお花じゃない。
仲良く なりすぎちゃってすみません、ね、いやすごいお花ですね。ねえ、
メールも来てまして、はいはい、大阪府東東岡さん、
ありがとうございます、
4月6日から KBS 京都ラジオを通じて、うん、京都府滋賀県を含む関西圏でも放送されるようになりましたね。
嬉しいです。
サンドさんといえば去年夏にフジテレビ鶴瓶サンドの夏旅 in、うん、京都のロケで、はいはい、鶴瓶師匠とサンドイッチマンさんが KBS 京都ラジオの
行きました。
生放送中の当時の番組、はい、マーブル、
うん、
桂二葉と梶原誠のご用金 に、ね、はい、にサプライズ出演し、それが縁でサンドイッチマンザラジオショーサタデーの KBS 京都ラジオでの放送が決まったのでしょうか、
う
ん、ともあれどんな番組か楽しみに拝聴します。
それが縁なんですか。
関係あるのかな。
それも多少縁がある。あ、そうですか。行ってよかったですね
嬉しいですね。
嬉しいです。僕らは名前はね KBS 京都って有名でいろんなとこから KBS 京都 KBS 京都聞くけど、うん、出たこともなかったし、うん、だからお伺いできてね、すごく嬉しかったんですよ ね。すごく有名な曲ですよね、全国的にもね。
老舗なのかな。
うん、嬉しいです。だから、
熊野車夫さんですかね、はい、京都からラジコプレミアムに加入してラジオショーサタデーを聞いていたものです、うん、先週の回で KBS 京都で聞けるようになると知りました。思わず誰かとこの喜びを共有したいと思い X でサンドイッチマン京都で検索しました、はい、ところが ほとんどヒットしませんでした。
なんでだよ。
非常にがっかりしたんですが、うん、配信サービスで全国の番組が見られることを大々的に宣伝しているテレビ番組と比べると、はい、他府県のラジオ番組が知られていないのも当然なのかもしれませんね、うん、京都で人気のラジオ番組になりますように応援してます。
ありがとうございます。すごく嬉しいですね。 KBS 京都さんのね、うん、この
タイムテーブル、
うん、スケジュールすごいね。ネットエリアがもう京都、うん、神戸、うん、大阪、奈良、和歌山まで結構入るんですね。すごい。 JOBR1143 KBS 京都です。
なんで言いたくなっちゃった。
ね、はあ、1946万人が聞けるという。
すごいね。
いろんな人やってますからね。まあ芸人さんが多いですよね。
誰やってるんですか。
スマイル。
ああ、
スマイル、
ウーイェイ、
うん、瀬戸くんとウーイェイ吉高くん、うん、スマイル。あとは矢野兵道さんの矢野さんがやってますね。リボーンっていうんですか。
リボーン、
ま、あ、マーブル、マーブルっていうんですか。わかんないですやってるんですね。
お前が分かんなかったら聞いてる人もっと分かんないだろう。
ああ、いろんな人やってますね。ははは、うん、いいですね、こういう。あ、花子。あ、これレコメンか。レコメン。いろんな、いろんな曲の、いろんな曲のあの、あれやってんだね。
ああ、ネットしてる。そういうことか。
そうそう。レコメンって言うからさ。レコメンって文化放送ですよね。
レコメンやって
る。レコメンも撮ってるっていうことですね。なるほどね。この辺もね。あ、三宅裕司さんのサンデーヒットパラダイスも。はあ、すごいですね。あ、森脇さんのサタデースタジアムの後に、うん、我々のサンドウィッチマンザラジオショーサタデーというね、このタイムテーブル、うん、森脇さんより写真大きくしていただいてありがとうございます。倍ぐらい大きいですね、森脇さん。すいません、
言うな、そういうこと。
もう森脇さんも飛び出してますから。
聞いてないか。
今 TBS 向かってますから
。大丈夫ですかね。
ありがとうございます。嬉しいです。これからもよろしくお願いします。
お願いします
ね。
メールもください、たくさん、
ね、はい、そうですね、はい、はい。
さあ、うん、メールも、メールも、滋賀県のひでだんさん、
はい、
今までラジコでラジオショーを聞かせていただきましたが、うん、今日からは KBS 京都ラジオで聞けますので、
はい、
これからはラジオで楽しませていただきます。
ありがとうございます。
朝から嬉しい涙が止まりません。
あららら、
今まで通りの楽しい2時間よろしくお願いします。そしていつかは京都や滋賀にも来てくださいね。
行きたいですね。
まあ、ちょこちょこね、仕事で行ったり、うん、旅行で行ったりはしてますけど、
はい、うん、俺は京都っていうところは一回住んでみたいなって思う地域でありますね。
ちょっと思うよね。
あ、
なんか古都な感じでね。
そうそうそう、うん、素敵だよね、うん、
でも意外と冬は雪降ったりするし、夏は暑いしで、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱ嫌だなって思います
よね。なんだそれ。いいじゃないですかね。四季があってさ、四季折々で。
夏のロケ大変だったじゃん。
夏のロケ大変でしたね、昨年の夏ね。
サウナでやってるような、ね、暑さ
で、帰りマンデーで行ったな、外国人に 何食ってるんですかって聞くやつね、うん、41度の中 やりましたね。
大変
です。あれは冗談じゃなかったですね。
あれが京都の夏なんだな。
ただ京都行くと僕は静谷っていうパン屋さんがあって、はい、カルネ、うん、カルネパン、あれは大好きですね、
うん、大阪から一回降りて買いに行ったりするもんね、
はい、
新幹線、
ね、大阪の仕事で一回ね、新大阪から新幹線乗って、うん、京都で一旦僕は途中下車しますから。
パンを買うために。
それで静谷でパンを買って、はい、カルネパン20個買いますから。
ね、であれ持たないでしょ。
ん？
冷凍する。
冷凍しますもちろん。うん、そこからもう一回あの京都駅からね、うん、新幹線乗ります。
そりゃそうでしょ。
あのね、今日
一回大阪戻るのかわかんない。
買ってきてくださって京都のお菓子もあれ美味しいんですよね。あれどこのなんていうやつだっけな。お抹茶のね、で、あのクッキーでサンドされてるんです、 クリームがすごく美味しい。
ん、
マールブランシュ、
ブランシュ、
マールブランシュですか。
茶の花、
茶の花さん、そう、茶の花、これ美味しいんですよ。嵐山にもあるんですよね。これ美味しくて、うん、嵐山駅の目の前にあるんですよ。
ああ、
そうか。あの八木さんって働いてた女性のさ、
帰れマンデーでたくさんね、
お世話、そうそうそう、お世話になりました。ここお菓子おいしいんだよ。京都駅にも売ってるけどね。
茶の花、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いろいろい
ただきまして、ね、よろしくお願いします。京都の皆さん、滋賀の皆さん、
ね、
はい、さてと、いろいろね話すことは用意してきたんですけれどもね、はい、明日今度八王子で 漫才サミットがありますね。
明日。
明日です、うん。まあ漫才サミットというのは我々サンドウィッチマン中川家さん、ナイツ、この3組でね全国回っておりますが、うん、明日は八王子開催でございます。楽しみですね、うん、もう完売してんのかなチケットは。もうあれもう速完だもん ね漫才サミットすぐ売れちゃうからね。よろしくお願いします。来られる方はね。
メールが来まして、
はい、
こんにちは、森脇健児です。
え、
今京都から赤坂まで向かってるところです。お、今日も赤坂ミニマラソン頑張るので応援してください。今夜は裏番組の博士ちゃん見ながら走りますね。栃木県の日光へ行こうさん。
いや、もう森脇さんじゃねえじゃないか。びっくりした。もう森脇さんあるからこういうこと。
よりちゃんさん、
はい、
森脇健ちゃんのサタデースタジアムを聞いていたら、うん、このままサンドウィッチマンさんのラジオ聞いてくださいねってことだったので聞いてます、お二人のことほんまにいい方やって言うてはりましたよ。
うわー、森脇さんありがとうございます。嬉しい。あ、そんな言ってくださったんですか、森脇さん。
繋いでくれたんすね。
ありがとうございます。この番組だけでいいですよ。ありがとうございます。いや、
もうチャンネルはそのままでです
よ。うわ、森脇さん優しいな。本当に ね嬉しいですわ。森脇健児のサタデースタジアムはどっかいろんなとこネットしてるんですか。してませんか。もう KBS のみで。
のみで。
ね。残念ですね。
ね。
オンリーですね。KBS オンリーでやってる。
サンドウィッチマンが優しい方だって言ってましたよって、ぜひメールしてあげてください。
いや、本当に森脇さん優しいでしょ。
ね。
気合入ってるスイッチも。なんかいいよね。
いいですよね。
ああ、大好きです。ね、本当に。憧れはしてないですけど。
どっちなんだ。
ただすごくいい方で、いい先輩ですね。
そうですね、優しいしね、う
ん、いつもお世話になってます。
面白い
し、京都行ってね、なんかロケもしたことあります、一緒に、うん、はい、勉強になります、いつも。
あ、そうだ、コロッケ、
はい、BSTBS で、
はい、
まあ、4月26日からね、本来レギュラースタートなんですけど、うん、BS で3度立てのコロッケ上がってますっていう番組のね、
うん、
まあ、スペシャル2時間スペシャルが先日応援されました、はい、非常に反響がありましてですね、
はい、
もう一回見たい、もう一回見たいっていう声が相次いでるんです。
もう一回見たい、
もう一回見たい、もう一回見たいって。
それはなんか録画したのをもう一回見ればいいじゃないですか。
いやいや、
なんすか、もう一回見たい。あ
の、見逃した方、 TVer とかで、 TVer でやってんのかな、わかんないですけど、
わかんないですね、
やってる、あ、 TVer でもやってる、あ、じゃあ TVer 見てください、ぜひね。面白くてね、
すごい。メールも来
て、ゲストが富澤だったんですけど、はい、まあ、仙台ロケでね、今回ね、うん、やらせていただきました、はい、
はい、茨城県タコライスと小太郎さん、
はい、
先週放送された三度立てのコロッケ上がってます、仙台2時間スペシャル見ました、
ありがとうございます、
去年宮城に行った時は気仙沼秋保温泉のおはぎ、定義さんの油揚げ、は
い、
鹿野江港の桜田山神社と観光しましたが、
行ったんだ、
仙台にははぎの月を買いにしか寄らなかったので、うん、今年は三度さんと昨年の盗塁王が行ったところに行ってみたいと思います、はいはい、
昨年の盗塁王っていうね、元口笛なろうですか。
名前変わったんですか。
変わりました、あいつ。
そのお礼として、うん、ぜひ伊達さんに紹介したい金沢のカレーコロッケがあります。
金沢のカレーコロッケですね。メモります。
名前が思い出せないんですが、はい、200種類ぐらいあるらしく、
は
あ、たまに高速のサービスエリアで出店してて、
は
あ、加賀かそのあたりの温泉地の近くに本店があったと思うんですが、めちゃくちゃうまいカレーコロッケだったので、はあ、食べたかったらあとは探して勝手に行ってください。
金沢カレーコロッケですね、わ、うん、かりました。これ金沢ロケするとき必ず行きますわ、
ね、
加賀料理はね、あの、味がしないんで、また
薄味っていうね、美味しいですよ。
加賀料理味しませんでした、
藤野木さん、
はい、
一つのお店にあんなにダラダラ長居するロケ番組を初めて見ました。
いや、そんなこと言わないで。
それだけサンドさんが仙台の皆さんに愛されてるということですね。いやいやいや、私も美味しいコロッケとラスポテトを食べに仙台に行きたくなりました、
うん。
ちなみに富澤さんが BS で番組をやるなら何をやってみたいですか、
うん、
サンド富澤のずっと黙ってますなんてどうでしょうか。やりたいね。ずっと黙ってます、やりたいね。
サンド一番富澤のずっと黙ってます、
どっか行ってね、ずっと黙ってる。
いや、つまんないですね、その番組。
なんかずっと見てるっていうね、いいですね。
あ、
ずっと黙ってます。
深夜枠で5分番組で、ね、いいですね、どうでしょうかね。
シナモン、
ちなみにラスポテトっていうのは、
はい、
仙台の八木山ベニーランドのランドの中にある
フライドポテト、
フライドポテトですね。あれ美味しいんだ、あれポテトな、
うん、横浜市シナモンロックンロールさん、はい、おい、だってコロッケ上がってます、うん、見ました、
ありがとうございます。
最初の3人の絡みが長かったのはこのラジオのオープニングと同じで、うん、サンドさんたちの持ち味ですね。
あら、
伊達さんは好きなも食べ物たくさんあると思います。
あるよ。
そういえば富澤さんの好きな食べ物って何ですか。僕はひき肉。
ひき肉って何なん、もう肉の形態だからな。
難しいよね。だから一番
ひき肉って言われるのも難しいわ。
好きな食べ物何って言われたら何て言ってる、
うん、俺とんかつかな。
コロッケじゃないんだ
まずねいやコロッケも好きよもちろん。
なんかさ、うん、群を抜いてないでしょ。
いやだ俺なんかは好きなものがいっぱいあるからあるじゃん。生姜焼きも好きですね。
それで、
うん、
だ基本だ多分豚肉なんでしょ。
俺豚肉好きなの。
だからそれで何って言われた時に、うん、とんかつって言うけど、うん、日によって多分違うじゃん。
いやまあまあそうね。
生姜焼きの日もあれば、
うん、
だからそこで俺なんかそこ何ってハンバーグとか言い切れないんだよね。
でももうハンバーグずっと好きじゃん。毎日
ハンバーグずっと好きだけど
毎日好きでしょ。
毎日って言われるとそうでもなかったりするんだよ。
それ
で餃子が好きな日もあるし、
もうちょっと軽く考えようよ。その一番好きな食べ物何って言われた時に
いやいや
それ日によるってもう意味わかんないから。
でもひき肉なのは間違いない。じ
ゃお前なんかも麻婆豆腐でいいじゃない。
麻婆豆腐もひき肉ですわ、
まあ、豆腐とね。
でも日によるのよ。昨日食べたら
知らねえんだよ日によるって言われても。
昨日食べたら今日多分麻婆豆腐ってなんないんだよね。
じゃあお肉料理で何が好きとかいう聞き方の方がいいの。
おいじゃあひき肉ですねってなるよな。そう
ひき肉っていうのは料理じゃないわけ。
分かる分かる。
肉の
ひき肉料理、
ひき肉の形なのよ、うん、
決められないんでっていう。
なんて言うんだろうな、ひき肉ってさ料理じゃないんですよ。
ひき肉料理ですねって。
ひき肉料理って言ってくれりゃいいんだけど、好きな食べ物何、うん、ひき肉だとそぼろですかってなるわけ。
ああそう捉える、うん、そぼろも好きよ。だから
そぼろも好きなんだ、
うん、ひき肉なのは多分
餃子とかお前
だから言ってんじゃん。さっきから餃子
餃子麻婆豆腐ハンバーグ
その辺よ、その辺よ。
これだ
その辺よ。でもチンジャオロースの日もあるし。
チンジャオロースひき肉じゃねえから。
ない日もあんのよ。だから
だからとんかつはとんかつ好きでしょ。
とんかつも好きよ。
なんだこいつ。
メンチカツ、
メンチカツ、
メンチカツは好きだけど1位にはならないのよ、うん、なんでだろうね
知らねえすいませんね京都の皆さんがこういうラジオなんですけど、
ね、こういうラジオ
です、ね、美味しいね。一番好きなの何って言われたら困るわな。オムライスも好きだし。
そうなんだよね。
うん、
もうそれって言い切っちゃうのって怖いよね。だからあの人はあれが好きだって決められちゃうじゃん。
お寿司って言わないでしょ。
お寿司ではない
でしょ。
焼肉が好きな日もあれば、うん、ステーキが好きな日もあるし。
いやめんどくさいなこういうタイプな。
ラーメンの日もあるし
すごくめんどくさいな。そんなに軽く聞いてる人なんですけどね、そういう人ってね。
だけどまあその中でも絞るんならひき肉料理ですかねっていう。
うん、ちょっとわからないですね。
何がわかんないですか。ちゃんと説明しますよじゃあ、う
ん、いやいやいいんです。そのちゃんと聞きたいわけじゃないんで軽く聞いただけなんでって言われるからねそれは。
わかりますわかります。じゃああなたは何が好きなんですかっつって聞いて、
はい、
そこから話がこう盛り上がってい
く盛り上がってないんだよさあ東京は桜が満開でございます。満開ね宣言も出ましたけれども。
あ咲きました
か。うん、至る所の桜の名所では人がすごいわ。
うん、
あもう本当にすごいね、
うん、
桜はもう1週間5日ぐらいで散っちゃいますからね。今見頃なんでしょうけれども。今
ちょうど、
うん、
そうだ1週間前ぐらいに花見行った時はあんまり
まだね
ちょっとね
三分咲きとか、
うん、少ないイメージでしたね、うん、
これねただ皆さんね今桜の名所ねお花見でも行くかなんつって、
うん
今日あたり天気もね悪くはないから東京も、
うん、
行ってるとこたくさんあると思いますけど、うん、ご家族で、
うん、
皆さんにね、うん、まあ行ったことある方もいるんでしょうけども、うん、日本三大桜ってにね行ってほしいわけ。
三大桜ね、
うん、まあまあ、諸説ある中の三大桜って なんかよく言われる三大桜ね、
うん、
例えば、うん、福島県の三春にあります三春滝桜。
これは見きましたね。
これは帰れまででも行ってるし、はい、まあまあ昔よく行ってたんですけどもね、うん、ここも樹齢1000年以上の桜ですよ、うん、
すごかったねあれもね、
うん。で山梨県にあります神代桜。
これも行きました
ね、うん、これは樹齢2000年以上の、ね、桜ですよ、うん、で行ったことないんですけどこちら岐阜県にあります薄墨桜。薄
墨桜、
あネオタニ、ネオタニ薄墨桜、まあ、この3つがいわゆる日本三大桜と言われているんですけども、
うん、
この三春の滝桜と山梨の神代桜は番組でも言ったじゃない、
うん、
あのカエラマンデーでね、うん、すごいじゃんか、
存在感すごい、
ね、ちょっと涙出るぐらいすごいじゃん。
なんでしょうね、
この1000年以上1500年以上2000年以上生きてるってさ、もう木しかないんだよ多分。
うーん、なのかな。
あとなんかわけわかんない虫
わけわかんない虫1000年も生きないでしょ。
あのダンゴムシみたいな、あ、ずっと生きてるやつなんかありますね、なんかグソクムシみたいな。
え、1000年も生きるの。
生きない、そんなに、そんなに生きないか。
さすがに、
いや木しかないくないですか、1000年以上生きるのって。
なさそうだよね。
それがさ目の前で見れるわけ。
うん、まあだからこの年になると余計ね感じますけど、うん、ここにずっと1000年も
すごく
いて
生命力を感じるっていうか、何か宿ってるだろうなっていうのはもう一目瞭然でわかるわけですよ。
毎年花を咲かせて、
ほんでさ、お花見の時期だから桜がバーッと咲いてる時期にしか行かない人も多いんですけど、
うん、
桜が咲いてない時ね、
うん、
全くつぼみにもなってない時のこの三大桜とか樹齢千年以上の木って、うん、もう枯れてんのかなって一瞬思うんだよね。
ああ、
それぐらい、ね、もう
ズタボロになってる、
ズタボロっていうか、もう根元がものすごい太くてさ、うん、木の幹がね、
うん、こうなんかすごい枝分かれしてるわけでしょ。
そうそうそうそう、うん、なんかうねうねうねうねこう枝がぐるぐるこう巻いてあってさ、
ちょっとだからね、花咲いてない時はちょっとおどろおどろしい感じだよね。
それを見て、え、これ本当に桜咲くのって思うんですよ、うん、見ると。
確かにね。
だけどその1年に1回ね、うん、こんなに見事に桜が咲くっていうのを、
うん、
これだから両方見てほしいの、桜咲いてる日と、
うん、
咲いてない
人、
うん、これね、うん、三春の滝桜なんかもすごい、このしだれ桜でね、
うん、
うわ、とんでもない存在感ね、自然の
すっごいしだれてるからね、
しだれま倒してるわけですよ、
うん、
しだれ倒し枕です、枕つっちゃった桜ね、だからね、
桜を枕って言
ってたの、
言っちゃったの、
言ったったの、薄墨桜っていうのも岐阜のも行きたいんだけども、
薄墨桜ってどんなの、
これもすごいんですよね、本当に昔の日立のコマーシャルでこの沖縄の木切り抜きであ
った
じゃん、コマーシャル、そういう、
あいつ今考えるとすげえな、あの木、
まあ、すごいよ、
ね、当時はやっぱ子供だから何とも思わなかったけど、
はい、
でっかいなぐらいで、
うん、
すげえな、あの、
すごいよね、あれ一本の木
か、ね、一本だよね、
そう、このね、三大桜行ってほしいです。皆さん、
うん。
今チャンスです。三春の滝桜はまだ咲いてませんので、今つぼみっていうことだったんでね。
う
ん、東島さんが今年見に行きたいって言ってらっしゃるんで、
うん、
多分来週とかなんでしょうかね、三春の滝桜はね、見頃が。すごいから。
夜もいいからね。
夜はライトアップされております。うん、人はたくさんいるけど、遠くから見てても感動しますから。うん、一回行ってほしい。これ見ちゃうと、
うん、
本当になんかその辺の桜並木とかさ、
うんうん、
悪いけどあんまり何とも思わなくなっちゃうんです
よ。いや、そんなことないですよ。
あれ、
それはそれでいいですよ。数で勝負してるじゃないですか。
数で勝負してる。
これまあ一本です。
川のね、ほとりにバーってあるじゃないですか、桜並木。
それはそれで数で。
いや、それもすごいけど、うん、この樹齢千年超えの桜、
うん、
これ見ちゃうとね、うん、このなんだろう、滝桜とか神代桜の子供にしか見えないわけ。
それ一本じゃかなわないですよ、それ。
このどでかい木の一本の樹齢1500年超えた桜を見てほしい、
うん、
本当に。それが花見だ。
そんなことないですけど、
これ見てほしい。
それもう花見ですけど。
これもう、もうごめんなさいね。
どうやってこれなんだろうね。
わからん。
その辺のさ、木が桜がさ、こんなんなんのかな、うん、なんねえ
よ。どうなんでしょうね、それは。
2000
年
なるんだろう、
なあ、そのなんだろう、雷に打たれた跡があったりとかね、いろいろ乗り越えてきてるわけですよ。2000年だよ、樹齢。誰が数えたの。
知らないです。
誰が数えたよ。樹齢1000年を超えているっていうのを、うん、俺は20年前から聞いてるから、これ間違いなく 樹齢1020年以上超えてるわけ。
まあそりゃそうでしょうね、うん、確かにな。どうやって調べてんだろうな。
でもどうやらあったらしいとか、その浮世絵にこの木もしかしたらみたいなのがあったりとか、
昔のそういうのに描かれてるっていうね、うん、証拠がね。
桜を見て涙してください皆さん本当に感動です。それが花見。
確かにな、この一本見たらちょっと、ね、うわーってなるかもしれない。ちょっと
概念変わるでしょ。
だいたいね、いっぱいあるイメージですからね。
こんな桜の木の下でブルーシート敷いて酒飲んじゃダメだって思っちゃうよ
そういう場所じゃないでしょ、
ね、そういう場所じゃない
みんなね、人がすごいから見てちょっとこう歩く、
うん、
あんまり立ち止まってられないようなね、うん、とこですけど。
ほんでカメラに撮ろうとかじゃない、これ脳裏に焼き付けようと思っちゃう、うん、それぐらいの、うん、カメラ撮るのを忘れるぐらい感動するから、うん、
あっけに撮られますね、うん、
見てくださいぜひぜひ、うん、時間ありますまだ ね、はい、よろしくね、
お願いします。
まだいっぱい話したいことあったんですけどね、うん、全然時間がなくなりました
これが花見だとか言ってるから
ね。KBS の話しすぎましたからね。ちょ
っといいじゃないですか今日からですから。
いや、レイジさんのご家族と一緒にね、仙台の楽天モバイルパーク行ってきたんですけど、西武戦、西武対イーグルスの、うんうん、面白かったのよ。レイジさんの息子、うん、4歳の息子さんがいるんですけど、可愛くてさ、俺すげえ懐いてきて、俺に嬉しくて、うん、でやっぱレイジさんの息子だなと思うのは、うん、いろんな椅子がある中で、総武線が参ります白線の内側までお下がりくださいって言うんですよ、大きい声で。でレイジさんがもうやめやめやめもうるさいな
試合中に、
うん、試合中に少しも野球興味ないから1ミリも。
完全にレイジさんの血ですね。
でも完全にレイジさんの血ですよ、面白かったよ。ドア閉まりますってずっとそこのドアをさ開けたり閉めたりしてるんですよドア閉まりますご注意くださいって、
はあ、
かわいいんだよ。
連れてかれてんでしょうね、いろいろね。
いや、いっぱい
電車ね、
うん、リュックサックも電車でしたし、シャツも電車でした、うん、全部電車。かわいかったよ、ね、本当に。
トイレもついてったでしょ
そうそうそう、じゃあ伊達くんトイレ行ってくるね、うん、僕もっつって一緒にトイレついてきてさ、うん、で小便器でおしっこしようとすると、うん、もう小便器にへばりついてね、俺のを見ようとするんで
新幹線だと思ってんのか
な。なかなか出せないじゃん、俺も自分のハヤブサを。
まあちょっと近いとね。
うん、そうそう。晴れたり、晴れたりするから、いや、見られてんな、つって。うん。うんうん、で、一回部屋にまで持ってって、ちょっと困るんです。顔をものすごい近づけてくるんです。
お前のハヤブサ
に。そうそうそう。俺のハヤブサに。危ないから。でも可愛かった、本当に。
いいですね。ね、
また会いたいですね。はい。さあ、参りましょう。はい、サンドウィッチマンザラジオショーサタデースタートです。